皆さんこんにちは、フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、キャリアコンサルタントの中村陽子とバイオリニストの吉川里奈です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。はい、今日はですね、収録日2月13日、ちょっと私の、オーケストラの宣伝から一発目にさせていただいて、はい、来月なんですけれども、3月14日と15日、土日、土曜日はアイムユニバース手だこホール、15日の日曜日は名護市民会館大ホールで、このオーケストラの、まあ、大事な定期演奏会っていうのをやるんですね、はい。まあ、2日間とも同じプログラムなんですが、まあ、今回目玉としては、ブルッフのバイオリン協奏曲という、バイオリニストが一人でソロ演奏し、うん、でオーケストラがバックにこう協奏曲を奏でるっていう、まあ、ゲストの形で大谷靖子さんという方をお迎えしてやるんですけれども、はい、まあ、それが目玉になっているので、うちの生徒もみんな買ったかな、勝てると
勝ってると
思いますけれども、まあ、そういう本当にドクラシックの演奏会をこう年に3回してるんですが、そのうちの2回来月行いますので、皆様インスタ等を見てお越しいただければと思います。
いいですね。
はい、
はい、琉球交響楽団の定期、演奏会、
はい、
ぜひ皆さん足をお運びください、はい。ちょっと質問したいんですけど、
どうぞ。
演奏会をね、聞くにあたって、
うん、
いろんな質問というか、これいいのかなみたいなことって、素人からするとあるんですけど、
あるでしょうね。
うん、一つだけ、例えば、拍手するタイミングでいつも悩むんですけど。
よく聞かれますね、
はい。
例えばこういうオーケストラの演奏会の場合って、うん、やっぱり作曲家も大きな編成で演奏できるってことで、大きな長い曲作るっていう、やっぱりそうなりますよね、うん。各楽器を生かした曲を作るので、
うん、
結局思いが大きくて一曲だけじゃ収まらず、例えば今回やるブラームス交響曲第1番ってなると、交響曲はオーケストラのための曲ね、
うん、
でそれ第1番ってなってんだけど、4楽章まであるんですよ、
はい、
4つ章があるってことね。でそうすると1楽章ではこんな感じ、2楽章ではちょっとゆったりになったり、3楽章ではちょっと軽快になったりとか、まあこういうちょっと曲の曲奏を変えて4楽章全部で1曲ってなるから、多分一番拍手のタイミング難しいってみんな思ってる人が 1楽章と2楽章の間2楽章と3楽章の間、なんで終わったのに拍手しないんだろうとか、あれですよね、
はい。
まあこれは本当にいろんな考え方 あっていいという私は思ってますけれども、なんかやっぱり知ってる方としたら、その4つ全部で1曲ってなるから、1楽章から2楽章に行くその間っていうか、準備したりなんか楽譜をふめくりしたり、ちょっと息をついたり、その間もなんとなく曲の雰囲気があるわけね。
ちょっと緊張感みたいな、
ありますね、
はい。
次これが始まるとか、次のために頭を用意したりとか、そのためのこの気持ちの入れ替え、すっごい激しいものからしっとりするものに行くときって、ね、やっぱそういう風に皆さん楽譜見ながらこうスッと入っていく時間でもあるので、もちろん素晴らしかったよの拍手をいただいたらとてもありがたいんですけれども、はい、それがないと、それない時間をお客さんと一緒にその次の楽章に向かってこう時間をなんか作っていくというか、まあ、そういう向かう時間でもあるので、もし行った先でプログラムとかあったら何楽章まであるっていうのを最初見ていただいて、
はい、
で4つあるんだなとか、でも多 たまにつながってたりする時もあるんでございます、
はいはい、
なのでもう本当に怖かったらもう周りと一緒に拍手をするとか、うん、あとはもう指揮者が本当に手を下ろしてちょっと後ろを向いた時にこう拍手をするとか、はい、オーケストラの場合必ず指揮者いますので、はい、そういうふうになんかいろいろね、あの来たら、まあ、来たら分かります、
うんうん、あ確かに言われてみたらその終わってない時まだ曲があるぞっていう時は演者の方たちの緊張感っていうのは伝わってきますよね。まだあ終わってないんだなっていうのは分かるので、うん、そういうのを含めても音だけじゃなくて全ての五感を感じ取って聞いてみるっていうのも一つ楽しみになりました、
うんうん、
はい、ありがとうございます。
ぜひあのこの、ね、オーケストラの聞き方というか、
うん、
せっかくこう生き慣れてない陽子がいるから、うん、その視点で質問をもらって、
はい、
まあ裏話でも何でもできますから、
これちょっと次の回でやりましょうよ。せっかくなんで、ぜひぜひいろんなこの初めて聞く人の聞き方みたいな感じで、
うん、
素朴な疑問をいろいろ投げかけるのでそれにお答えいただく回というのを、
はい、
ぜひやりましょう。
そう、実際現場で何が起きてるかっていうのがね、うん、あの分かるともっと面白く
なる、楽しいよ ね、 ね、裏話とか、うん、そうそう、ね、そういうの知ってると、
はい、ということで今日2月13日だから、うん、明日はバレンタインデーね、
はい、
私はここにあの収録来るまで全然気づかいませんでしたけど、うん、なんか世の中はきっとほらドキドキ、きっと今日さものすごいドキドキしてる人だって
そうだよね、
いるわけじゃない、
うん、
明日にかけてるとかさ、
うんうんうん、
どうですかこの今までの人生振り返ってこのバレンタインデーを使ってとか、
はい、うん、私ね一度もないですねチョコレートをあげて告白するしたことはないですし、たのかな、まあ、そんな乙女心なんて持ち合わせてないですねエリナはどうですか。
私もあげた、ごめんなさい、これ俺もらったよっていう人いたら、はい、ごめんなさい、ね、
そうだよね、
私あげた記憶実はない、私もないな、
あ
ないよね、まあ、お付き合いしてる中でそのイベントを迎えるっていうのはあったけれども、うんうん、これをっていうのはないな、うん、なのでなんか、うん、普通に今も普通にあなんかチョコがいっぱい売られてる時期だなと思いながら過ごしているって
そう娘がさ、うん、下の子小学生なんだけど、うん、4年生ぐらいの時にチョコ持ってきたお友達がいたらしくて、うん、でそのチョコをあげようとしてたんだけど、うん、なんかその子お腹空いちゃったみたいで休み時間にそのチョコ食ったらチョコ持ってって自分で食べたみたいな話をなんだそりゃそう。
それいいな
それいいよね、チョコ早食いみたいな
あげずに
そうそうね、チョコ早いよね最近は、チョコ売り出すし、ね、もう1月末ぐらいから、
うん、
なんか中旬ぐらいから売ってるからもう明日ってもう終わった気分だよね。
そうだよね、
そう、
なんかあの、まあ、私、外国の方にも教える機会はありまして、うん、まあ、そうすると家族のねこのイベントをあのレッスンの中で迎えていくと、うん、まあそちらはどういうふうにこのイベントを迎えてるのってよくクリスマスは聞かれるわけ。
あ、
日本人ってね、クリスチャンじゃない人がクリスマスをどう過ごしてるのとかやっぱよく聞かれるんだけど、まあ、向こうはうちらが思ってるよりかももっと家族の行事ですよね、うん、でみんなプレゼント子供も親にあげるんだって、
うん、そうなんだ。
それは私ちょっと今年初めて知って、なんかまあ地域とかねいろいろよるんだろうけれども、うん、なんかあいいなっていうふうに感じたのね、うん、で、まあ、バレンタインはどうだろう、今度またレッスンあるのでちょっと聞いてみたいなと思ってんだけど、
うんうん、ぜひぜひ、
うん、聞いてみたいと思います、うん、であの、まこの間インスタ見てて、この間っていうか昨日、
あ、そうだよね
陽子がいいなっていう写真上げてんだけど、
あれ、あ、そうそう、京都大阪神戸と行ってきました。
いい
ちょうどね先々週は東京行って、
うん、
今週、あ、先週は京都と、うん、大阪、
うんうん、
行ってきて、 雪が降ってましてね、本当に綺麗な雪景色で、京都行った時に雪が降って、五重の塔とか回った時にすごい降ってて、久しぶりにあの雪を見ました。
あ、なんか投稿でね、私とそんな年の変わらないな、人生初雪って書いてる人がいたのね。やっぱそういうタイミング的にね、その時期行っても降ってないとかやっぱりあるからね、あるんだなと思って、私はもう雪降ったら超テンション上がる。
なんかそうだよね、
自分から雪かき行ってたんですよ、住んでたので。まず偉いわねって言われる。
まあ沖縄だとね、県外行くと本当に雪が、うちの子たちも大喜びして。
あ、本当いいね。
私スノボをずっとやってたんで、あのちょうど今オリンピックもやっているじゃない。長野行ってよくスノボやって、雪山とかよく見てて、まあ、そんなうまいわけじゃないけど、すごく綺麗だなって。あの時って無になるんだよね。
滑ってる時、
滑ってる時、あの滑ってる時ってさ、おそらくあのバイオリンとか音楽やってる時と同じ感覚なのかもしれない。あの転んじゃうって思うと、余計な力が入るともう転んじゃうの。でも力を抜け切って身を任せて滑ってると、無の感覚だとどんな高い山でも転ばずに行ける瞬間っていうのがあって、フロー状態に入るみたいな、あれがねすごく気持ちよくて、今回の京都なんかでも久しぶりにこの雪を見て、五感がこう研ぎ澄まされるまではいかないけど、五感が刺激を受けましたね。とっても
いい旅行じゃないですか。
そう、なんか先週はさ、シニア、ミドルシニアキャリアシフトチェンジ研修の話をした途端に、なんかこう咳が喉がキュッて詰まって、なんか
緊張して
、そう、喋れなくなっちゃうっていう場面があったんだけど、あれやっぱりさ緊張感だよね。
あ、
で今回今回はこの雪を見た時に、久しぶりにほらウェブデザイナーとして、まあ、10年ぐらいかなやってきてて、制作業をやってたんだけど、ここ2、3年前にパタッとちょっと疲れちゃったんだよね。なんか物を作ることは相変わらず好きなんだけど、こう枯渇してしまった自分で、一旦辞めたいと、あのちょっと休みたいなって思って、そこからキャリアコンサルタントを勉強したりとか、セラピスト、これももともと自分の職業の一つだったんだけど、やっていって、まあ、制作の方とかクリエイティブなことはあのお休み、っていうか自分なりには作ってたんだけど、自分のホームページとか、人のものを作るっていうのをやめてて、で、エリナとのこのラジオをきっかけにまた最近ちょこちょこ、あの SNS 作ったりとかやってて、京都行った時に、ああなんかね、またちょっとやりたいなって思えた。
面白いね、そういうのね。
なんだろうね、
なんなんだろうね、そういうのね。
嬉しい、こう景色とか見ると、香りとか、あと食べ物もそうだけど、そのパッケージとか、あのエリナはさ県外行った時に、人間観察好きって言ってたじゃない、私も全く同じで、どんな風に人が動くのか、何に興味を持ってどこに目を向けてるのかとか、デザイナーをしていると、あのものづくりしてると利便性とかさ、そういったものを見ながら見るの好きで、でパッケージデザインとか見たりするのもすごく好きで、まあ、そこで物を作るときってさ、作る作業よりもそれに入る前のお客様が何をしたいかって、そもそも論好きな、あのホームページ作りたいって話が来るんだけど、ホームページを作って何がしたいのかっていうところが大事で、作って周知したいとか、作った後こんな広げ方したいとか、作る前にそのヒアリングっていうのがすごく8割方仕事の大事な部分なんでね、あとはそれを聞いた上で作っていくっていう、そこを間違えてると、もう後半になってゼロから作り直しとかもやっぱりあるわけ。なんかもう全然違ってた、実はお客さん我慢してたみたいな。
そっか、
そう、そういうところでね、あのヒアリングとかカウンセリング的な要素って十分必要で、でウェブ制作やってる人でキャリコン取ってますっていう人も意外といて、このキャリコンの力、カラーセラピーとかセラピーの力っていうのがヒアリング力とつながって、その制作に活かせるみたいな、うん、そんなのもあって、こうお休みしてる2年ほどの間にヒアリング力の精度を高めたいなみたいなところもあって、まあ、キャリアコンサルタントとかセラピストとしてやり始めたわけなんですよ。
いろいろね、うん、全部つそのなんか、まあ、結局最終的につながっていくってことですよね。いろんなことやってるようで、
そうそう、音楽なんかもそうじゃない、なんか一つさのことだけじゃなくて、きっといろんなこととつながってない、
う
ん、
そうだよね。あの一つ音を出すにしても、うん、そのただバイオリン弾いてるわけじゃなくて、例えば作曲家のその生きてた時代とか、それをやっぱり紐解いていかないといけないし、うん、そうすると、まあ、あの歴史とか、うん、その時代のね、あの何を考えて何が当たり前の時代だったのかでも全然違ってくるから、その頃本当に今と同じ楽器買ったらやっぱり違うとかね、うん、もう時代背景がいっぱいあるから、そういうことをやって結局一つの音を選んでいくってことを私はね、いつもそういう作業になると思うんだけど、だから果てしなくいつまでもなんかこの没頭できる本来ね、うん、そういう職業だからキリがない。
キリがないよね。なんかさ、ずっと学びなんだよね。
そう。そこが魅力なんだよね。
うんうんうん、終わりがない。
なんかでき100点みたいな、うん、テスト100点とかあんなんじゃないから、うん、どんだけ本番やってもやっぱり反省点があって、また次の課題見つけてとか、うん、そういう風にやっていくので、まあ深く広く。もう本当広すぎて、
うんうん、
無知な部分があると、ここもかとか思ったりね。
そうなんだよね、うん。
すごい人に会うと余計そういうのが、うん、あ、この人ここまで考えてるとかね。ああ、まあそれはだからやっぱり出会うことも大事で、
うん、
出会いもね。まあうちの私のあの生みの母が、
うんうん、
あの昔というか、まあだいぶ私もこの年本当に40代ぐらいに会ってた時によく言ってたのは、一流の人と会いなさいってよく言ってたね。だからうんうんうんなんて言ってたけど、
軽いな、だん
だん簡単に会えないんだよとかなんかやってたけど、やっぱり自分からも手を伸ばして、うん、もう会いに行けるっていうか、そういうことができるような年になってきたっていうのもあってね、うん、これからはだからこのラジオを通じても、まあ、そういう自分の思いがね、うん、こうとあのちょっと 届くような人にちょっと声かけたいなって、まあ、ゆくゆくはゲストとかね、
うんうんうん、そうね、うん、あのゲストも今いろいろ考えたりしながら、つながり力って大事なんじゃないかなって思う、
うん、そうですね、うん、コミュ力と同じ、それっていわゆる一般的に
ねコミュ力も含まれるみたいな感覚、私の中では
一つね、
うん、手法の一つとしてコミュニケーション能力もあるけど、うん、つながる力って自分の感性を知った時に、うんうんうん、例えば好きなアーティスト、音楽家とか、
うんうんうん、
作家さんとか、
うん、
で自分が好きなものを知ると、その作家さんが実はこのアーティスト好きだった、同じアーティスト好きだったって横のつながりが、うんうんうん、思考が一緒なんだよね、
うんうんうんうん、
でそういうものをつながっていく力なんじゃないかなって、人も、
うん、なるほど
ね、いかに自分の感性に正直であるか、
うんうん、
正直であるとその感性が次々とつながっていく、
うん、そうだよね、
って気がする。
作ってもねっていう、うんうん、結局そうじゃない人が集まってくるってことになるのかな、
そうそうそう、あの作っちゃうと違う人が集まってきちゃう、でその場所にずっと い続けると、
ね、
やっぱり苦しくなっていくよね。
なるほどね、あそれはありますね。私はほら、まあオーケストラ組織ですから、
うんうんうん、
団員がいろいろ運営も関わってるので、うん、やっぱりあのもちろん あのぶつかりも必ず起きるわけで、だそれはそれでなんていうのかな、社会の縮図みたいな感じでね、組織ってやっぱり大変だし、でも組織だからこそできることがいっぱいあってって、だったら組織を使っていきたいと思うのが私で、だからまあ属しているんだけれども、なんかこう一人でずっとやっていると、あのなんていうの、組織嫌いな人っているじゃん、もう極力組織を避けて、ね、生きて、その人もその人でもう自立っていうか、それでもう全部成り立って幸せならそれはいいなとも思うし、まあ、わざわざあの嫌な思いもするけれども属すっていう意味もあるから、
そうだね、人とつながることによってやっぱ一人ではできないことができたりするよね、
そう、それが一番のね、やっぱ組織の強みというか、ちょっとずつの力で大きくなるっていうのが、まあそれが組織の良さなんだよね、それが うまく回ってたらいいですよね
まあ人がね増えれば増えるほど摩擦も生じるし、だからこそいろんなものが生み出されていくっていうところも組織の楽しみの一つ、
そうですね、
なんじゃないかなと、
その辺、例えばさ、その前言ってたカラーセラピーとかでは、どういうふうになんかこう紐解いていくっていうか、私は このラジオになんかたまたまたどり着いたみたいな一つね、すごくなんか指針があったんだけど、皆さん受けていてどんな、やっぱ悩み抱えてくる人、
あ、悩みっていうより今のところほら押し売りみたいな感じで私やってるからさ別に悩んできた人がいたわけじゃないって
押し売り
すごい
いいなそれ
ちょっとさ、あの実験でやってって、まあ、ただ言語化できたことで頭の中がクリアになるっていうところあります。はい。で、自分で選んでもらうのでカラーを、占いではなくって、やっぱり自分の中から出てくるものなので、より腑に落ち感というか納得感というのがあるみたいで、私自身も受けた時そうだったんだけど、まあ、そうなんです、そうなんです、そうみたいな、そうで終わるっていうなんか私がやる側になった時、そうって何がどうなんだろう、いろんな話しかしてないんだけどみたいな
逆の立場になるとね、それはそれで、
そういうところがね、クリアになる悩みっていうよりは言語化して整理して、で整理されると、脳が整理されると行動できるんだよね、行動につながる、すぐそれが早いし、直感で選ぶから、理性が邪魔しない、自分で直感で選んだものっていうのは嘘ついてないし、納得できるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、私のこのオケの話と一緒にまたね、カラーセラピーの話も、あのちょっともっと聞きたいなと、私からもちょっと質問を今度しますね。はい、で、今日最後のいつもの質問なんですけれども、はい、今日の自分を一言で表すとしたらどんな言葉になりますか。まだ半日ぐらいしか起き
ない。そうね。
あと半分ありますけど、一応。
まだ起きてない。
それ。それ、どんな言葉、まあ、でも私も、結局、なんか、きちっとした言葉じゃなくて、もう、激沈でしたね。あの、写真を見て。
なんか珍しく今日さ、ちょっと化粧してるよね。
そうなんです。あの、
珍しくてごめんなさい。
琉球交響楽団のあの、プロフィール写真を、はい、全員撮るってことを実はやっていて、今日から始まったんですけど、それでね、まあ、一応化粧とか自前でね、行ったんですけど、まあもう仕上がり見てさ、ああ、これ以上はできないけど、これが私の最大ね、今って思いながら、ちょっと体の改造をしないといけないと。はい、深く反省いたしましたので、まあ、何か今年 あのやることの一つに入ってきますね体の改造
はい、
はい、
あ、最後に、ね、ちょっと私のセラピーの宣伝だけ一ついいでしょうか。すいません、はい、2月16日、これもこの講演の時には終わってるので、あれなんですが、2月26日、カラーセラピーをする予定です。これは対面なので、まあ、実際に来てもらう形になるんですが、内容を詳しくはインスタにて発信しておりますので、ぜひ
ご覧ください。
はい、ご覧ください。
はい、ということであっという間の、あの30分でありましたけれども、流れるように生きながらも流されない自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川里奈と
キャリアコンサルタントの中村陽子でした。
次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた。
また
どこだ、
こっちかな